ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は非常にいいことで、自然に笑ってしまうんですが、この光が見えてきたのは3番ですね。この私がブログを始めて30年ぐらい経ちますけど、一番嬉しいコメントでした。鈴木淳二さんという方でですね、この方のコメントの最初にですね、私は東京都世田谷区に住んでいる鈴木淳二さん、かっこ、洋画淳ちゃんおじさんと申しますと。いろいろ自分の名前を言えない人もいますからね。だから、自分の名前言わなくてもいいんですが、やっぱり人間というのは、こう、名前を最初に言ってくれると嬉しいですね。実際上嬉しいです。鈴木さん中止なんだなと。洋画に住んでおられて、純ちゃんおじさんと言われてるとこ見ると、大体人柄もなんとなくわかりますしね。それで質問が来ましてね。武田先生は参政党に入って、そして選挙運動をして、そして参政党を辞めたと。ちょうど1年と、2年ぐらいかかりましたかね、全部で。そういう私の人生の一つの事件なんですけど、それについてのご質問ですね。質問はですね、武田先生は人に言われて選挙に立候補をすることを決めたのでしょうか？実はですね、日本の選挙制度っていうのは一人じゃダメなんですよ。で、特に私のようにどっかに基盤があって、その基盤、例えば労働組合とかですね、医師会とかですね、医師会はダメかな？そういう基盤があって、基盤があるので当選するって言うんだったら地域で当選できるんですけど、僕みたいに一般的なもので、全国的に名前は知られてるけどもっていう人はですね、現在は、党の中に入ってないと、比例区っていうんですか、全国区とかいうのは出れないんですよ。やっぱり今は、選挙制度が憲法違反で、要するに、憲法は人を選ぶとなってるんですが、実際上は党に所属していないと、当選しないような仕組みになってるんですね。それで私も、どっかの党には所属せんといかん。しかし、党の規則があるようなところは嫌だと。つまり、自民党でもいいんですけど、自民党は、自民党の中でお金をなんかしたりしないとですね、候補者になれません。実際上はですね。ですから、結局のところ、思想が一致してても党に入らなきゃいけないんで、それで参政党の神谷氏からですね、非常に強く、立候補を促されました。で、全国区で、立ってほしいということでした。で、神谷氏とはですね、その前に、結構長く神谷氏のブログに出たり、それから神谷氏が行っている勉強会みたいなものの先生をしたりしておりましてね。たまに1年に5回とかぐらいですけど、そのくらい、こう、協力要請があったら先生として出ていくと、いうような、お付き合いだったもんですから。それでその中で彼がいつも主張してたのは日本文明を大切にすること。それから参政党という名前のように、党がこう規則を決めるんじゃなくて、党員一人一人がものを作っていくんだと。そういう党を作りたい。党っていうか政治活動したいっていうか、それは僕の思想と同じですね。ということで、ちょうど私が病院に1ヶ月ぐらい入ってた時と重なっちゃったんですけども、その時に、12月ですね、立候補しまして、立候補を表明しまして、翌年の7月に参議院議員選挙の全国区に出ました。それから次の、だからその、今の人に言われて選挙に立候補することを決めたかどうかっていうのは、人に言われて決めましたが、自分一人では、今の選挙制度では当選ができないんで、現実的にはですね。で、神谷氏が参政党っていうのをそういうんで作るんだったらいいと。ということで、参政党として、参政党の中で立候補する。したつもりだったんですけど、実は騙されて違ってたんですけどね。それから2番目の質問は、先生は人に言われて政治家になって、日本を変えようとする行動をしようと決めたのでしょうか？これは今答えましたように、本当に日本の選挙制度が憲法に依存していれば、僕は、昔あったんですよ。別に制度関係なく全国で出れるっていう制度だったんですが、それは、 まあ、小沢一郎さんか誰か知らないけども、選挙制度の改正の中で、党に依存するようになっちゃったんですね。だからこれも政治家になって、そうです。私は人に言われて政治家になって日本を変えようとする行動をしようと思いました。これはその通りです。それから主体性、自主性、そして自分自身の責任、まあ一兵卒、特攻隊はどこに存在するんでしょうか。実はこれはここが一番大きいんですけども、12月に立候補を表明しまして、それで予備的な活動をしてですね、それで選挙戦に入ったわけですね。で、約束がありました。神谷氏と僕との間で、これは僕との間だけではなく、赤尾さんもそうだし、他の吉野先生なんかもそうだったんですね。立候補した5人には共通の約束がありました。これは5人ばかりでなくて、その後に、まあその前にもいたんですが、党員ですね。党員の方々と神谷氏の間で約束がありました。それはですね、まあいろいろその人によって重要度が違ったんですけども、選挙資金はどこからももらわないと。それはこの参政党という組織はですね、個人の集合体であって、要するに個人個人の政治的思想に沿って、まあ一生懸命やろうと。まあこういうことでしたね。ですから、通常の党員は1年に1万2000円。運営党員つって運営に携わる党員は1年に4万8000円ですから約5万円ですね。それからその他に例えば選挙運動をするためには電車賃もいるしですね。あるいは仕事を休まなきゃならないこともあるし、あるいは臨時には印刷物があったり、配るものがあったり、ガソリンが必要だったりしますね。そういうものはすべて寄付に仰ぐんではなくて、党員の出費でやると。こういう約束でしたね。それは非常に私はいいと思いまして。要するに、党が現実的に力を持たないという意味ではですね。それで4人の候補者、私と赤尾さん、吉野先生、もう一人の4人で、立候補することに決まったんですけども、神谷氏は最初はですね、立候補するかどうか言ってませんでした。私にはですね。自分は事務局長をやるって言ったんで、いや、神谷さん、立候補したらどうですかと言ったのは私です。それで神谷氏はですね、私を神谷さんの家族とか、ご家族にもご紹介し、お父さんもご紹介していただき、奥さんも紹介していただきですね。そしていろいろな自分の政治経験ですね。自民党の関係もしてたし、それから大阪の方で市議会議員やったりですね、そういうことをしてる経験もお話になりました。で、とにかく我々は自分たちでやるということで、毎週一回ですね、コンピューターでみんなで打ち合わせて、そして、実施しましたね。打ち合わせは必ずその参議院議員に立つ5人、これをゴレンジャーとその時言ってましたけど、ゴレンジャーとですね、それから、いろいろこう、主に専門委員というか、主だった党員ですね。その人たちと一緒にいつも、そうですね、100人はいたかな ?50 人ぐらいいまして、毎週議論をしてですね。そして、選挙情勢とか運動の仕方とか。私なんかも政治規制基本法とかそういうのあんまり知らないんで、そういうのはもうすごく複雑な、普段はどこの党もなんか、専門家を雇わなきゃ、わからないようなものなんですけどね。まあそういうのを勉強しながら、それから約7ヶ月、まあ全力でやりました。ですから、主体性、自主性、そして自分自身の責任でやりました。すべて。それはもうまあ、全然、その通りです。この鈴木さんの言われる通りですね。で、常々政党というのは国政、国会議員と本来関係ないはずと主張しているのに、なぜ一つの政党で間違いや失敗があったとしてというのがありますけども、まあ先ほど言いましたように、現在の日本というのは政党に所属しないと立候補実質的にできません。もう負けるのを承知で、負けるのは承知だけど選挙だけ活動するっていうつもりなかったんですよ、僕は。選挙で言うなら僕は発言の機会はありましたから、そこで発言すればいいんですが、私は選挙で当選して国会議員になって、そこで活動しようと思ってましたからね。 まあ、そういう方法を取ったわけですね。それしか方法はないんですよ。現実的に、今、現在の日本人というのは、自分が選挙に出て国会議員になって、まあ、市会議員もそうですけども、なってですね、それで政治に携わろうということが不可能なんですよ。不可能なんですね。ですから、これは分かっていただかなきゃいけないんですが、それで、そこでですね、ある、一つの政党で間違いや失敗があったとして、それで政治活動をやめたのか、全然そうじゃありません。ここは鈴木さんにちゃんと分かっていただきたいんですけども、実は、12月に立候補を表明して、次の年の7月に選挙があって、それで一人当選者出したんですね。で、出して、まあ非常にみんなも喜んで、まあ一人出たらよかったと。それが神谷氏だったんですね。不思議なことに。っていうのは不思議なことっていうのはどうしてかって言いますと、神谷氏は自分は候補者になりたくないと、事務局長で行きたいというもんですから、まあ私なんかもそのつもりで、だけど僕は逆に神谷氏に、どうせ政治活動をやるならあなたも立候補したらと進めたのぐらいなんですよ。で、当選したのが神谷氏でした。これは当然でしたね。最初に1月頃から準備を始めた頃は、神谷氏は無名でしたから、誰も知らない存在でした、ほとんどね。ですから私は当選するなら、まあ僕もある程度知名度がありましたし、松田さんは松田さんで一回国会議員をやってますしね。吉野先生とか赤尾さん、まあまあ有名人ですから、そういう順序になるかなと思ったら、全然開票したら順序が違いましたが、これはもう僕が選挙運動に入る頃はよくわかってました。もう全然神谷氏と僕らが待遇が違うんですよ。で、僕はそれはそういうことはね、はっきり自分で言いますから、神谷氏にですね、僕は何つったかったら、最初のポスターは5人が並んでて、神谷さんが端の方にいたけど、今のポスター、選挙の終わりの方ですね、選挙運動した頃から、今のポスターは神谷さんの写真しかないじゃないですかと。これどうしたんですかと。で、言いましたね。全部そうでした。選挙運動に入る頃は、例えばインタビューなんかありますね。その時には、神谷氏のインタビューしかありませんでした。それが広報されましたね。それから、演説会場は、もう必ず神谷氏の写真が流れ、演説が流れ、それがもう放送みたいに流れてから我々が話をするという形式でしたね。もっとひどいのがありました。例えば各地方に回って、演説するときに、僕はなんかいつも外れの方でですね、河川敷とか、そういうとこで、それ運動員で手伝ってくれる人にいつも質問してましたよ。駅があるのになんで駅前でやらないんですかとかね。なんでこんな河川敷でやるんですかと、人がほとんどいないんですよ。10名とか20名とか、そういうのしかいないんですね。だからどんどんどんどん序列が変わってきましたね。それから運動員の中では正直な人がいまして、武田先生の応援なんかしたって何の役にも立たないんですって言うから、僕はびっくりしちゃって、何を言っておられるんですかって言ったら黙ってましたね。それは後で分かったんですけども、まあ、武田を通すなというのが浸透しておりました。まあそういう中で、まあそういうことは、これ、鈴木さんがご質問になったんでね、私が言うことであって、まあ今までは公式的なことしかね、こういうことはまあ子供の喧嘩みたいなもんですから、言わなかったんですね。それで、そういうことになりました。しかし私はまだ全然諦めてないで、その後地方選挙の応援に回った後、翌年のですね、4月頃から、まずは、ゴレンジャーといった5人でやってたのになんか全然変わっちゃったんですよ。もう全然。で、国会の議員会館で5人で、改めてこれから決闘の時の約束通りやろうじゃないかっていうことを言ったわけですね。ゴレンジャーで。そしたら神谷さん、そうしよう。神谷氏がそうしようって言うから。もう5人で集まって決まったんですよ。したら1時間か2時間経ったら電話かかってきまして。会議で決めたことは全部ご挟んだと。そんなことを言われたってね、会議ってのは5人が集まって決まったんですから。それを後になって1時間後か2時間後に全部取り消しにするなんていうか、誰も取り消しの権限もありませんよ。ところが、それで規則を見たらですね、規則が全部変わってたんです。それまではみんなで代表、党首も決めて、みんなで活動方針も決めて、お金もみんなで出し合って、そして関係のない、そういう 政治の社今の政治の社会とは関係ないものを作る。そしたらみんなも自由に活動ができる。それを夢見てね、参政党の活動した人はほとんど、初期の人はほとんどそうです。その言葉通り信じました。僕も信じました。それ信じるしかないんですよ。政治ってのはですね、言ったことを信用しないとできないんですよ。だって、普通だったら領収書があるとかね、なんかレシートがあるとか、そういうんで進むわけですよ。契約書とか。ね、仕事でも契約書とか、業務提携書とか、そういうのあるんですよ。しかし、政治はただその人がどう言っただけなんですね。でも、そういうふうに、みんなそう思ってやったんです。そしたら、その5人の話し合いの後分かったことはですね、私が、だからもう資格がなかったんですけど、知らなかったから。僕は自分で幹部だと思ってましたよ。だって、5人で作ってきたから、それで、なんかそういう執行部会議があるから、行ったんですね。そしたらね、そこにいた人がみんな僕も知らない人だったんですよ。つまり僕が党に入る時も顔を出さない。選挙中も全く顔を出さない。その人たちが約15人いたんですよ。で、僕はそこで言いました。で、私のことですから。あなたたち全部初めて見るんですけど、どなたですかって聞いたんですよ。それから、一番5人は一応執行部はいたんです。5人ね。それは一番最初はゴレンジャーですよ、もちろん。僕と吉野先生一人、それから赤尾さん。それから神谷氏だったんです。それでやってたんです。それが一回も開かれずに、5人が全部変わってるんですよ。それで執行部ってのは15人ぐらいいて、僕が知ってる顔が一人もいないんですよ。だから僕は、あんたたちはどういう資格で来てるんですかってもちろん聞いたわけですよ。それから5人の人ね、副事務局長とかいうのがいてですね、それが偉くいいとこに座ってるんですよ。僕が行ったらね、僕はね、客席だったんですよ。メンバー席じゃなくて、選挙が終わってそこに行くまで一回もそれお呼びもかかんないし、何もなかったんです。その間に規則を全部変えちゃったんです。まあ、いわば独裁政治に変えちゃったんです。で、まあ、当初も誰だかわからないと。ね。お金もどうなってんだかわかんないと。まあね、皆さんね、活動する人は年に約5万円払って、時間も使って、ねえ、お金も使ってやって、一生懸命やってきたんですよ。ビラ配る人なんか大変だったんですよ。もう全部無視ですね。当時、赤尾さんが東京の中央区に出るとこになってたけど、いや、違う女性を選んだから、なんかそれ、やっぱり、レディー・ゴレンジャーみたいなこと名前ついてました。それに変えますって言うんです。それで、そんなひどいことないじゃないかと言ったら、なんとも答えない。黙ってるんです。そういう時、必ず神谷氏は黙ってる。返事しません。で、そのメインの5人は全部変わった5人に一人一人僕は会議で、あなたはやめてくださいと。何の資格もありませんと。誰が選んだんですか？神谷だ。いや、違いますと。彼はそういう資格がある人じゃありません。党首でもありません。みんな神谷党首つってんです。独裁つってんですよ。で、この前は僕朝日新聞かなんかに取材されましたんで。いや、参政党は独裁じゃありませんよと。ただ独裁の規則に勝手に変えたっていうだけで、私はそんな規則なんか全然従ってませんっつった。だけどね、日本人がそこが欠陥なんですよ。支部がみんなおかしいと思って動揺してた頃ね、僕はこう言ったんですよ。皆さんは本部がこう言った、本部がこう言ったって言うけども、参政党には本部はありませんと。我々5人がいるだけで、あとは支部がいるだけです。支部が活動してます。だから今度決まった独裁的な神谷が決めれば全部、その通りしなきゃいけないっていうのはありませんって言った。あくまでも活動の主体は今まで活動した人ですから、各支部の人と支部が別に今までの規則で活動したらいいって言った。だけど、それに従った人はいません。どんどんどんどん辞めていきました。日本人っていうのはそういうメンタル持ってるんですね。自分が正しいことを言うよりか、もうそういうとこには所属したくない。まあそういうことですね。まあ、話はそれからまた長いんで、なんかの機会にまたもう一回示しますが、すごい嘘だらけだったんですよ。僕はね、立候補決まってからね、1ヶ月か2ヶ月経った時に、300万か400万の名刺が来ましたよ。参政党第4支部長武田邦彦。それでそれを大量に渡されました。僕は今までの人生でね、加盟した組織から名刺をもらって、僕が請求したんじゃないんですよ。向こうから送ってきたんです。で、後になってね、それは嘘ですって言われたこと初めてなんですよ。だから僕もうっかりしちゃったらうっかりしたけど、そんなことまで考える必要あるんですかね。 名古屋大学の教授になったことあります。名古屋大学教授の名刺をいただきました。だけども、名古屋大学から名古屋大学教授の名刺をいただいたけど、実は名古屋大学の教授じゃなかったんと。怒ったことがないんですよ、その前の会社も。全部そうですよ。そんなひどいね、嘘をつく組織っていうのは、日本には認められないと思うんですよね。僕、政党としては認められないと今でも思ってますよ。国政政党としては全く、あれが違う。それから、我々が選挙で得た票に、いくらかお金がついて、政党交付金としていくんですよ。それも全部丸取りです。それから聞いた話ではね、皆さんが月々5000円払ってた党費も返されてないらしいんですよ。全部中身変えて人も変えて、その残りの僕が見たことないような15人ぐらいは、なんかそれまでに神谷氏と一緒に仕事をしていた、まあ嘘は平気だって人ですね。それで僕はそんなことじゃダメと、あなたたちやめてくださいとか言った後、突如として公式な記者会見で、もう嘘を100も言い出したんですよ。武田は党員じゃないってまず発表したんですよ。記者会見ですよ。で、僕びっくりしちゃってね、僕党員じゃないんですか？いや、党員じゃないよ。と。こうですよ。それから、武田に1000万かなんか渡したって、もらってないですよ、私。それはもう、税金ちゃんと、もらったやつは税金払ってますからね。税務署も税理士も介入してますから。全然もらってません。旅費なんかの必要経費を何か支部が払う場合もあるし、本部が払ってもらったっていうか、そういうのが来たことないから分かんないんですよね。そういう状態です。それからもう一つね、神谷氏が参議院議員当選して、僕は次点だったんですね。で、神谷氏が、今度衆議院議員選挙があるから私が衆議院に回りますので、第2位の武田先生に、参議院議員になってほしいので、については、私が今雇っている公式秘書ですかね。紹介したいって言うんで、参議院議員会館に行きまして、3人の秘書の人と顔を合わせました。神谷氏は、これが武田先生で、今度私が衆議院議員の方に回るんで、その時は参議院議員になりますから皆さんよろしくお願いしますと、参議院議員会館で紹介したんですよ。そしたら、いよいよ衆議院議員が、選挙が行われるときに電話かかってきました。そういうときは必ず電話なんです。他の人が聞かないようにやってるんですね。嘘つくときは必ずそうでした。嘘つくときは僕が党員じゃないっていうこともそうでしたし、他の人も全部そうですね。我々と嘘のつき方は考えてるんですよ。言うときは個人に言うんです。電話とかそういうんで。それから嘘は今度は支部長会議とか、そういう100人とかいうところで言うんです。そうするとその内容はもう全然違うもんですから、みんながどっちを信用するかって言ったら100人の会議で言われた方を信用してるんですね。ですから僕には何つったかって言ったら、私が参議院議員を辞めて武田先生が変わるとその時に切れるので、期間が空き間ができるので、空き間ができるだけ政党助成金がもらえなくなって現在の参政党の台所では苦しいので、私が参議院議員をそのままやって武田先生は衆議院の方に回ってもらいたいんですけど、こう言ったんです。まあ僕はそのまま一応、あ、そうですかって言っただけですよ。そしてね、今度ね、いよいよ揉めましてね、僕は辞めると。いや、辞めるっていうか、僕は辞めたくなかったんですよ。私が参政党だって言ってたんですよ。いや、ね、鈴木さんが言ってるように、辞めたんじゃないんです、僕は。政治活動を諦めたわけでもないんですよ。私はそんなことでは変わらないんですよ。だからもう、20人ぐらいの、なんか見たこともないような人たちの前に、自分一人だけ行ったことがある。一人だけ行ったんです。もう他の人諦めちゃった。僕は一人だけ行って、たった一人で頑張ったんですよ。もうどんなことあったってこんなことは許せないと。だって、参政党を応援してくれた人100万人以上いたんですから。その人たちの建前からもダメだし、自分の魂からも許せないんです。本当は、昔だったら刀を持ってって切り合いますよ。それ以外に解決策ないんですよ。皆さん、もう活動を頼りにうすら笑ってるんですから。それで、ついにね、武田を辞典から落としとかないといけない。っていうことになったわけですね。そうしないと、何かあったら武田が参議院になっちゃうから、つって。ところが僕は党員じゃないもんですから。資格を取る、今でも資格取れてないと思いますけどね。国民に対して僕は辞典だったんですから。嘘ついて辞典。除籍という名前を、除籍って、僕は党員でもないから、席もないんですよ。だけど、悪徳弁護士が一人か二人かいるんですよ。 それだから今、僕、これが裁判になったら、僕は勝つと思いますけどね。だけど、被害者がすごく多かったんですよ。ええ。みんなそうやって騙されたんです。ある人はもうこういうね、人生を失った人がいっぱいいます。だって、そういう人たちもだいぶ僕会いましたけどね。選挙に当選しちゃった人もいるし、当選した途端に賛成党外されると。全部そういう嫌がらせやられるんですね。それから、選挙の時に、選挙運動中に除名になったり、除名するって言うと良くないから取り囲んで4、5人で、そして迫って選挙を下ろさせるっていう、そういうもう、なんていうか、聞いてる皆さんが、ああ、そういう政党だったかと思うでしょうね。まあそういうことがいっぱいありました。もう時間が長いし、だから私落語を書いて作って、今でも訴訟になってる人たちがいますから、それを応援してます。だから一番すごい嘘はね、僕は日本保守党と全然関係ないんですよ。ただ、百田さんとか有本さんとは昔から一緒に仕事してますから応援してるっていうだけなの。ところが、神谷氏がでっち上げたんですよ。武田の乱とかいうの。武田の乱って何かと思ったらね、僕が日本保守党が参政党を乗っ取るように仕掛けたって。僕は一回も百田さんに聞いてみたらわかりますよ。有本さんの。一回もそういう話すらしたことありません。接触したこともありません。全部架空の話を1から10まで作っちゃう。それである人がね、僕に言いましたよ。神谷氏が街頭演説で涙を流して武田の乱のことを説明してたと。人間が涙を流して街頭演説で演説するんだから本当だろうって言ってましたよ。全く一回も会ってないし話もしてません。だけど、これは僕ばかりじゃない。参政党の人がみんな同じような目にあったんですよ。この嘘はね、なかなか面白い嘘で。火のないとこに煙が立たないっていう嘘じゃないんです。何にもないとこに火が立つんですよ。完全な架空なんですね。だけど、僕は参政党のつく嘘っていうのはよくわかるんですね。なぜかったら、人間が嘘を信じたり信じなかったりするっていうのは、その聞いたことは本当だと思って聞くんです。日本人だから特に。日本人は騙しやすいって本当そうなんですね。だから、どんな嘘でも通じるんです。大勢に言ったらそれが本当になっちゃうんですよ。なぜかって日本人は、全く私が日本保守党と一回も話もしない。もちろん乗っ取り話なんかしたこともない。僕はそういう考えじゃありませんから、もともと。それなのに、それを全部1から10まで作って、街頭演説をして涙を流して説明する。どういうふうに日本人とは騙せるかってのはわかるんですね。ただね、最後に言いますと、一人命が立ったんですよ。その人は、まあ僕よりかもっとひどい措置をされて、自殺されたんですよ。みんなで助けようとしました。僕ばかじゃないんです。いっぱいの人がかわいそうで助けようとした。だけど自ら命を絶ってしまった。僕らは、鎮魂の会とかいろいろやりましたけど、神谷氏は何もやりませんでした。どっかに海外旅行で行っておりましたね。まあ本当にね、かわいそうなことしました。我々と一緒にね、立候補はしませんでしたけど、その人は。もう懸命になってやってくれました。多分、神谷氏が当選する第一の功労者です。その人が死んでしまいました。そして私はその人のことをブログで世間に言うまでは責任がある。あともう一つはですね、私は確か79で立候補したんですね。ですから、もし参議院議員になったとしても一回だけしかできないっていうことで言ってやったんです。ですからその後はね、応援はどんどんしてますけど、選挙の応援はね、私の思うところがありますから。しかし私が立候補するってことは実際上はちょっと難しいんですよ。その時でも85までだからやれるかな。だけど立候補した限りはね、自分の体力がつきようとやろうと思ってました。しかし2期目ってことになるとね、今度は91までやんなきゃいけませんから。私の年齢から言って、一回限りだなと思って、立候補いたしました。まあそういうことで一応鈴木さんとしては多少まだ、私もご質問のうちまだ答えられない、時間的に答えられないことがありましたけど、肝心なことは言わないとですね、これは私の責任なんですよ。騙され、いや、ひどいこと言われました。騙す神谷が悪いんじゃなくて、騙された武田が悪いんだって人もいましてね、いや、そういう国はありますよ。そういう道徳を持ってる国はありますけど。お金を取る人よりか取られる方が悪いんだっていう国がありますからね。だけど日本はそうじゃなかったんで、 今度のことで僕はいろいろ考えるとこありました。未熟だという人もいたけど、私は未熟と考えてません。やっぱり世の中は誠意があり恩義を感じ、困った人には慈愛の心を持つという基本がなければ、僕は社会が成り立たないし、まして国会議員がね、嘘ばっかついてる人が国会議員でどうするんですか。政治っていうのは領収書もないし、業務契約書もありません。我々も全然そんなことはないでやったんですよ。だって僕らに投票する国民は我々が言ったことを信用して投票するんですから。政治家ってのは嘘ついちゃいけないんですよ、もともと。ということで第1回一応これで終わりにいたします。もうこの話はしないと。落語界に引き継いでなんとかみんながもう一回人生が立て直すように一生懸命今やっております。皆さん応援してあげてください。僕はまだ一人でやっていけますが、本当にそれで生活も苦境に陥った人が大勢いますので、やっぱりね、嘘をついた方を応援し、嘘をつかれて被害を受けた方が人生がダメになるっていうのは私は社会としては許せません。まあ、その点では鈴木さんもですね、少しお考えを変えていただかなくてもいいけども、事実は修正しておいてほしいと私は思っております。